イエス様は神の国の王であり、裁き主であり、世界の支配者であるお方です。主イエスは隠れたことを明らかにすることがお敵にならるただ一人のお方です。なぜならば主イエスはすでに暗闇をお通りになってくださったからです。黙示録は私たちに混沌の中に隠されているものがあることを告げております。人間は混沌の中にあっても安らぎを与えられているのであります。これが黙示録の主題です。主イエスはすべてを超えておられますが、それでも私たちのことをも考えておられるお方です。第7番目に黙示録の内容について考えてみましょう。黙示録は3つの部分に対別して考えてみることができます。前読みました一章の中級説も一回お読みいたします。そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せうんぬんと書いてあります。第1番目に、ヨハネが見たこと。第2番目は、ヨハネが現に見つつあったこと。第3番目に、ヨハネが見た後に起こるべきことがら。こそが黙示録の内容ですね。もう一回言いましょうか。第1番目にヨハネが見たこと、すなわち第一章に記されているイエス様が見た、高きに引き上げられたイエス様のことであります。主イエスは第一章においては裁き主として記されております。第2番目はヨハネが現に見つつあったことであります。これは第2章と第3章に記されております。ここにおいてイエス様は教会の審判者、また教会の主として描かれているのであります。第3番目にヨハネが見た後に起こるべき事柄であります。これは4章から22章までの間に記されているのです。ここにおいて私たちは勝利を収められた主としてのイエス様を見ることができます。もちろん私たちはこの黙示録をまた別の仕方で分けて見ることもできます。例えば、第1番目に恵みの啓示としての部分、第2番目に支配の啓示としての部分、そして第3に栄光の啓示としての部分に分けることができますね。恵み、支配、栄光。まあ、恵みの啓示というのは主イエスご自身の啓示のことであり、これは黙示録1章9節から3章の22節までであります。支配の啓示というのは、すべてをすべ納めたもイエスのことであり、これは黙示録4章から19章10節までであります。栄光の啓示は、すべてのすべてとしての主イエスのことであり、これは21章22章に記されているんです。黙示録から将来起こるべきことのすべてを知ろうとするならば、これは非常に難しいことでありましょう。しかし、キリスト者として、私たちは今日、いかなる態度を取るべきであるか、ということを知ろうとするならば、黙示録には、その点がはっきりと示されていることがわかります。黙示録は、目を覚ましていなさい。イエス様は今日にも来られるかもしれないからと告げています。イエス様を 待ち望んでいる人々は、この世で最も幸せな人々であります。私たちの王様がおいでになられるというこの勝利の歌が私たちの心に満ちていなければなりません。黙示録ほど悪魔の力とその手段について詳しく記している箇所は他にありません。しかし、私たちは高きに引き上げられた神の子羊である主イエスがこの悪魔をはるかに超えておられることを見るのです。イエス様に対して立てられるいかなる反抗もイエスはこれをことごとく滅ぼしてしまわれます。したがって黙示録を通して主イエスの前に捧げられる礼拝の列は絶えないのであります。黙示録には主イエスに捧げられた塔の賛美の歌が記されています。この塔の賛美の歌を読んで終わりたいと思います。一章五節の後半から六節までは第一の賛美ですね。イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とが常しえにあるように、アーメンとあります。続いて四章の八節。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。神であがる主、万物の支配者、昔います。常にいます。後に来られる方。主一節。主よ、我らの神よ。あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしいからです。あなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえに万物は存在し、まだ創造されたのですから。それから五章の九節、十節です。あなたは巻物を受け取って、その不意の解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、その血により、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から、神のために人々をあがない。私たちの神のために、この人々を王とし、祭司とされました。彼らは地上を治むのです。中二節、ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしいからです。中三節、御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるようにとあります。また七章の七節です。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。アーメン、賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるようにアーメンとあります。注意しよう。主語説です。この世の国は私たちの主及びそのキリストのものとなった主は永遠に支配される。主七節、主八節。万物の支配者、常にいます、昔います、神である主。あなたがその偉大な力を働かせて、王となられたことを感謝します。諸国の民は怒りましたが、あなたの御怒りが現れました。死者の裁かれるとき、あなたのしもべである預言者たち、生徒たちまた、小さいものも大きいものもすべてあなたの皆を恐れ、かしこむ者たちに報いの与えられるとき、 血を滅ぼす者どもの滅ぼされる時が来たのです。とあります。中二章。七節から十二節までです。今や私たちの神の救いと力と国とまた神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者。日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。そういう天とその中に住む者たち、喜びなさい。しかし、地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時を短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからである。中古書三節四節。あなたの見業は偉大である。驚くべきものです。主よ、万物の支配者である神よ。あなたの道は正しく真実です。もろもろの民の王よ。主よ、誰があなたを恐れず、皆を褒めたたえないものがあるでしょうか。ただあなただけが聖なる方です。すべての国々のためは来て、あなたの御前にひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。そして最後に中級書一節二節。ハレルヤ、救い、栄光、力は、我らの神のもの。神の裁きの裁きは真実で正しいからである。神は、不貧困によって地を汚した大陰謀を裁く。ご自分のしもべたちの地、報復を、地の報復を彼女にされたからである。ハレルヤ、彼女の煙は、永遠に立ち上る。アーメン、ハレルヤ、五節。すべての神のしもべたち、小さい者も大きい者も、神を恐れかしこむ者たちよ。我らの神を賛美せよ。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。私たちは、喜び楽しみ、神を褒めたたえよ。子羊の国の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから、花嫁は、光り輝く、清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは、生徒たちの正しい行いであるとあります。